お願いいたします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
シルクダンスの赤井真弥と申します。こして今朝は皆さんのご一緒にですね、主イエスの素晴らしい御言葉をお聞きしようやられていることを本当に感謝しています。さてですね、東京オリンピックまであと3年と迫ってきました。皆さんの中にはおそらくこの東京オリンピックを見に行こうとですね、すでに決めておられる方も、ね、いるかと思います。でこのオリンピックに関連してですね、2年ほど前、日本では大きな騒動が起こっておりました。エンブレムのデザインの、ね、おそらく覚えておられる方も多いかと思います。で事の発端はですね、エンブレムの図案がベルギーの国立劇場のマークに似ているという指摘でした。でその後ですね、デザインを手掛けたデザイナーのその他のデザインにも盗作疑惑が次々と上がって、まあ、ネット上ではその彼に対する激しいバッシングが起きるようになりました。で彼がですね、本当にそのデザインを盗作したのかどうかというのは素人の私には分かりません。またもし仮にその盗作が事実であったのであれば、ね、誠実に謝罪し罪を償う努力をすべきだったと思います。ただメディアや人々がこぞってこのデザイナーの荒探しをして、必要にその過ちを追及し追い詰めていく様子が限度を超えているようにも思われました。そのデザイナーの家族までもがもう到底耐えきれないと精神的な限界に追い詰められていくのですね、傍から見てても辛いものがありました。このように過ちを犯した人に容赦なく非難を浴びせるというのは残念ながら人の性のように思います。2000年前のある日の早朝、イスラエルでもそのような状況が起こっておりました。先ほどの1節から3節をもう一度お読みいたします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元に寄ってきた。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いて、皆さんご存知のように当時のこのユダヤ社会ではこの律法学者とパリサイ人はまるで警察のように神の律法に違反する人がいないかと目を光らせておりました。で今回ある女性が不倫行為を行っているらしいという情報を彼らは事前にキャッチしていたのでしょう。早朝その現場に強行に踏み込んでこの女性を現行犯逮捕しました。でもこの風紀取締警察はそれだけでは終わりませんでした。この女性を晒し者にしてエルサレムの通りをおそらく引きずって歩いたと思います。そしてこの薄汚い恥知らずなどと聞くに耐えない罵倒がこの民衆からこの女性に投げかけられたんだと思います。4節からお読みいたします。イエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられているのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。 律法学者とパリサイ人は、モーセの律法を盾にしてこの女性を告発しています。確かにこの律法によれば勧誘を犯した人は殺されなければいけませんでした。でもこの律法は勧誘を犯した女性だけではなくて、男性も同じ処罰を受けなければいけないと定めております。律法の教師である彼らがそれを知らないはずがありません、彼らは当事者である男性をどうして連行してもらったのでしょうか。結局のところ彼らにとっては神の律法の遵守ということがこの際二の次であったと思います。彼らの本心はここにあるようにイエス様を試すことでありました。イエスならきっとこの会員の女をも許すに違いないと考えた彼らはそのイエスの言葉尻を捉えてイエスを律法への反逆者として告発する魂胆でありました。このようにですね、律法学者とパリサイ人は、いつもですね、このイエスを批判し裁くことで究極しています。イエスだけではなかったですね、この女もそうです。でもそれはなぜでしょうか。それにはいろいろなこの理由があるんだと思いますけれども、一つには本当に彼らの背後にサタンがいたからではないでしょうか。イエスはある時彼らに言われました。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり真理に立てていません。この律法学者とパリサイ人は当然自分は神から来たものだと信じておりました。でも実は彼らは悪魔から来たものだと言います。そして悪魔のいわば言いなりになって人々を批判していたのではないでしょうか。サタンという言葉はもともと訴えるものという意味のヘブル語から来ている。ヨハネの黙示録でもサタンはこう表現されています。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている。そうです、サタンは昼も夜も私たちを責めます。悪魔はしばしば人の容赦のない非難を使って私たちの罪を責め、傷つけ、苦しめようとするでしょう。例えばある人は失敗するたびに自分の父親から、お前は何度言ったら分かるんだ、お前は我が家の恥だと言われて育ちます、ある人は学校の教師に、君は何をやってもダメだなと冷たく言われて、それが一生を引きずります。またこの悪魔は直接私たちに支え合えて過去の失敗や過ちを繰り返し思い起こさせて私たちから希望を奪うことにします。試験の失敗や職場の解雇、あるいはいろんなその失敗ですね、それによって私たち苦しむことがあります。私は結局何をやってもダメなんじゃないか、あるいはあるクリスチャンは自分の悪癖や繰り返し犯してしまう罪を思い出して失望のあまり結論します。私のような罪深いものはもう神様に用いられることはないんじゃないか。こうしてサタンは私たちのうちに度過ぎた罪悪感を植え付けようとします、どれほど多くの人たちがこのサタンの策略に陥って誤った罪悪感に圧倒されて希望を失って足を引きずるように
人生を歩んでいるのでしょうか。
ですから私たちはサタンの言葉ではなくてイエス様の御言葉に聞く必要がある。イエス様ご自身から目を離してはなりません。今回犯罪者だと一刀両断された女性を前にしてイエス様はどうなさったでしょうか。7節から9節お持ちいただきます。けれども彼らは問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げた。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面にかかれた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げた。この一言でイエス様は告発者たち全員を黙らせました。一体誰が裁きの石を投げることができるでしょうか。当時ユダヤ人たちは神に選ばれた聖なる民族であることを誇って他の民族を汚れた罪人だと見下しておりました。そのようなユダヤ人たちに対してパウロは次のように書いています。エローマの3章。じゃあこれを皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。3人
はい。ではどうなるでしょう。私たちは神の者に渡されているでしょうか。決してそうではありません。私たちはあまりにエア人もギリシャ人も全ての人が罪の人たちだなと説明されます。それは罪の人に限られる。
私もあなたも皆がこの寛容を犯した女性と同じように神の前では罪人であります。神の立法によっては厳しく裁かれて永遠の死を宣告されるべき存在です。ヨハネの8章の10節のところももう一度。イエスは身を起こしてその女に言われた。夫人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものがなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはなりません。イエス様は完全に正しい神の子です。で世界でただ一人人を裁く権威をお持ちの子です。でこのイエス様がこの女性が犯した罪を全てご存知の上で彼女に宣言されます。私もあなたを罪に定めます。でこの言葉を聞いたときにこの女性は自分の身を疑っても違いありません。立法の専門家である宗教指導士たちが口を揃えて自分のことを罪に定めたのです。で、彼女は自分でも死刑に値する罪を犯してしまったことが分かっています。でも、今目の前でイエスは自分に言われたんです。私もあなたを罪に定めない。 で私たちも過去に犯した罪を心の中で引きずってしまって、ね、罪悪感に苛まれることがあるのではないでしょうか、ね、自分の犯した罪の深刻さが十分すぎることを分かっているんでしょう、ね、だから本当につらいんです。で自分はどうしてあの時あんなことをしてしまったんだろうと、ね、来るのもう遅いんです。で絶えず自分を責めてくる内なる声が聞こえてきた、ね、こんな罪深い自分には、ね、神に仕える資格はない、神に祝福されることがない、でそのように希望を失っている方がおられるでしょうか。ぜひサタンの告発ではなくて、このイエスの許しの宣言、耳を傾けてください。ローマの8章。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。で聖なる神の子が私やあなたへの立法の責任を全部背負ってくださいました。私たちが受けるべき刑罰を一人一つ残らず、イエス様は十字架の上で受けてください。そして死に至るまで苦しまれました。そして罪を犯さずには生きていられない私やあなたのためにも祈られます。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないからです。そしてあなたが神に正しいものと認められるために、神はイエスを死人の中から復活させられました。このイエスは今も生きておられます。そして天の大祭司として神の右の座について告発するサタンからあなたを弁護してくださっています。エローマの8章。じゃあこれも、ご一緒に読んでください。
はい。神に誓われた人を彼らには与えるとした。神が人を求めてくださるのです。罪に誓われようとするのは誰ですか。信じてくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の義の中について、私たちのために許してくださった。
ね、神は殺人の前科があるモーセに言われました。あなたは私の民イスラエルをエジプトの圧政から救い出す解放者となる、ね、ダビデは忠実な部下の妻と姦淫を犯して、その後その部下を激戦地に送って殺しました。このダビデに対しある男は出て行け、島切れの男、横島の男と呪いました。でも神様はダビデに言われました。あなたは私の御心にかなったのだ。イエス様が逮捕された時にペトロは主を裏切って逃げ、ね、3度もそんな人は知らないと言い張りました、ね、サタンは彼に執拗に支えられたでしょう。お前は何度も主を否定した、ね、お前には主に従う資格などもない、お前の人生は完全に失敗だ。でも主はペテロにさらに繰り返して言われます。私の子羊を飼いなさい、私の羊を牧しなさい、私の羊を飼いなさい、うん、そして主はイスラエルの民の罪をすべてご存知の上で、ね、民に言われました。私の目にはあなたは後悔、私はあなたを愛していると。ビクトリー・ユーゴーの小説でミゼラブルには、ジャン・バルザンという中年の男が登場します。彼はまだ若い時、貧しさに耐えきれず、一本のパンを盗んだ罪で、19年間服役することになります。ようやく出所した彼は、フランスのですね、このアルプス地方に 行きますけれども、行く先々で冷たい仕打ちを受けます。ね、彼に食事を与えたり、宿泊させるような親切な人は誰もいません。で、そこで彼が最後に訪ねたのが、ミリエル司教の家でした。75歳のミリエル司教は、フランス革命によって多くのものを失っていました。で、そんな彼ですが、刑務所を出たばかりの人相の悪い男を温かく受け入れました。で、その際、ジャン・バルジャンは自分のそれまでの人生を司教に語りました。全てです。でも、ジャン・バルジャンの予想に反して、司教は彼を家から追い出さなかったんです。それどころか、食事までご馳走しました。そして、このジャン・バルジャンに言うんです。あなたはその話をもう私にしなくていいですよ。ここは私の家ではなくて、キリストの家なんですから。ジャン・バルジャンはその晩、20年ぶりに、本当に暖かいベッドで眠ることになりました。でも、その夜、彼は誘惑に抵抗できずに、司教の銀の食器を盗んで、外の暗闇へと姿をくらませてしまいました。そんな彼でしたが、間もなくして検定に捕らえられて、司教の家に連行されてきます。ね、これで、ジャン・バルジャンの人生は終わりです。残りの全生涯を刑務所で暮らす運命になりました。ところが、その検定がミレール司教に説明をしようとしたとき、驚くべきことが起こりました。司教はジャン・バルジャンを見りゃいないや言ったんです。あ、またいらしたんですね。あなたに会えてとても嬉しいです。私はあなたに銀の食材もあげたはずなんですが、ね、どうして食器だけを持ってこの食材を家に置いて出て行ったんですか。そして司教はその銀の食材を家の中から持ってきて、その犯罪者の手に押し付けて渡したんです。でジャン・バルジャンはもう驚きのあまり言葉も出ません。ミレール司教は検定を追い返すとジャン・バルジャンに言いました。私の兄弟、あなたはもう悪ではなくて善に属しているんです。私はあなたの魂を変えます。あなたから暗い考えと腐った精神を取り除いて、あなたを神に明け渡します。それまで社会への憎しみで凝り固まっていた彼の心は、この司教の愛によって打ち砕かれました。そして彼はもうサタンや人々の告発ではなくて、この司教の愛と許しの言葉を信じ続ける決断をしたんです。その後彼は工場を作って貧しい人たちに仕事を与えるようになりました。そして彼の善良な人柄が高く評価されて、国王によって小さな町の市長にも任命されます。またある時には死にゆく若い母親に同情して、その娘を引き取ってありったけの愛情を注いで育てました。ジャン・バルジャンはこの犯罪者は司教の愛によって人生が変わりました。罪人である私たちも天の大祭司であるイエスの愛によって変わります。罪に悩んでいるあなたをまっすぐに見つめて、イエスは言われます。私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは 決して罪を犯してはいけません。